皆さんおはようございます。ちょっと突然ですけれども、ちょっと御言葉から今日は始めていきたいなと思います。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ヨハネの福音書の3章16節、今日の聖書の箇所の一番最後の部分の御言葉になります。教会の礼拝に来たことのある方なら一度は耳にしたことがあるくらいに、本当にこうよく語られ、よく知られている有名な御言葉です。聖書の伝えることを一言で言えばこの御言葉だよというふうに教えてくださる先生がいました。また福音の根本のところを語っている御言葉ですよというふうにも教わったことを覚えています。そのくらいにこの聖書に書かれているすべてのことをこう言い尽くしているような御言葉ではないかなと思います。イエス様が十字架におかかりになったことの、その神様の御心が本当によく語られているところであります。この御言葉一言というか、この一つでも十分にこうメッセージとなるような素晴らしい御言葉です。そして本当にこの御言葉は、あの御言葉が一人歩きをしている感じもありますよね。こうヨハネの福音書のその前後というよりは、ここだけピンポイントにパンとこう見ることが多い御言葉ではないかなと思います。しかしですね、今日はこの前後の、なぜこの御言葉がどのような経緯があってイエス様がお語りになっているのか、そのことをちょっともう一度振り返りながら、目に留めながら、神様の呼びかけに答えた人たち、その人たちがこうこの御言葉をね通して受け取る恵みっていうものをちょっと覚えながら、もう一度深くこの御言葉を心に響かせたいなと思います。ちょっと今日の聖書の箇所の背景を少し見てみたいなと思いますけれども、実は今日の箇所はですね、あの御焼き嫁と言われている箇所の後にあるんですね。御焼き嫁っていうのはこう聞き慣れないかもしれないですけれども、あの神殿で商売する商人をイエス様が追い出す、そのようなこう、ここは祈りの家だからっていうふうにして追い出す、その箇所がちょうどこう書かれているところなんですね。で、実はですね、他の福音書では割と十字架におかかりになる直前というか、その近辺にこの出来事って記されているんですけれども、なぜかヨハネではもうものすごい前に書かれているんですね。とってもそれもね面白いなと思うんですけれども、そしてですね、その箇所と今日の箇所の間のところにちょっと目を留めたいと思うんですけれども、ちょっと前直前の2章の25節のところの後半のところをちょっとお読みしたいと思います。イエスは何が人間の心の中にあるかをよく知っておられたのである。この御言葉があってのニコデモの登場なんですね。ちょっとそこから内容に入っていきたいなと思います。開いている方は2節を一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。ある夜イエスのもとに行って言った。ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。一節にあるようにユダヤ教のファリサイ派に属するニコデモという人がイエス様のもとを訪れるところから始まります。ニコデモの属するファリサイ派というところは、律法を守ることにものすごくこう信仰の重きを置いたというか、それを大切にしているユダヤ教の中でも割と熱心な信仰者のこう集まりなんですね。そして教養がとっても豊かで、あの特に律法にとても詳しい人たちです。 そしてその人々はこう人々に教えを施したりとか、こう割と人を指導するような位置にいた人が多かったようです。長老であったり律法学者と言われる人が所属している派でもあります。さらにニコデモはその中でも実は位が高かったんですね。ここにあるようにユダヤ人たちの議員であったと書かれています。詳しく言うとユダヤ人の最高議会のことをサンヘドリンというんですけど、そこは71人の議員で構成されていると言われています。その一人にこうのみなんていうんですか、選ばれていた、それが実はニコデモだったわけです。とてもそのファリサイ派の中でも地位もあり、ものすごくこうなんでしょう、この中で高い地位にあった人だったわけですね。予的な部分でも本当にこう地位にあった人、そのような人であったニコデモですけれども、ニコデモはイエス様がなさるその奇跡とかこう印っていうんですかね、行いとか、またそこでこう話す言動なんかにものすごくこう人間離れしていて、本当にそれが神様から来なければこういうことは起こらないっていうことをよく知っていました。それは今読んでいただいたように2節のところにあるように、神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです、というふうに言ってるんですね。これが人のものではない、神様から来なければなし得ないことだということをよく知っていたわけです。しかしですね、そのファリサイ派っていう人たちは実はイエス様のことをこうなんて言うんでしょうね、拒んでいたというか、すごい拒絶していた人たちだったわけですね。なぜならば自分たちは律法というね、神様がね与えてくださったそのねもの、神様と結ぶ、自分たちを結ぶ法ですよね、それがの専門家であったからですよね。で自分たちが一番神様のことを知ってていいはずなのにね、大工さんの息子でナザレの土地から出たわけのわからない人がいきなりそのね超自然的なというかね、超越したことで神様を伝える、こうしかも自分たちの教えとは全然こう違うものをこう出してきたわけですね。しかも奇跡も行うわけです。ものすごく拒絶してるというか、もうイエス様を全然信じてないというか拒む人たちだったわけですね。その中に属しているニコデム、しかも位も高い、そうなるとやっぱりこう、じゃあ私はイエスを信じてるよと言ってはなかなかこう、あの行いはね、神様からじゃないとね、こうだよとか自分のことをこう主張してまではいけないわけですね。自分を守り、そういう意味で2節にあるように、夜暗闇の中人目を忍んでイエス様を訪問したわけです。ニコデモにとってはおそらくそういう理由、こう表向きのっていうんじゃないですけど、ニコデモ自身も気がつかないと思いますけれども、そういう理由でおそらく夜行ったんではないかなと思っていたと思います。でもですね、この直前のとこにあるように、イエス様は何が人間の心の中にあるかをよく知っておられた方だったわけです。夜な夜な、いや夜な夜なじゃない、夜、夜な夜なだったら毎晩ですね、すいませんね、夜イエス様のところをわざわざ人目を忍んで行かなければならないほど、その地位をどうにかこうごまかして何とかしてでもイエス様に会わなければならないほどに、実はイエス様に惹かれていたんですね。イエス様自身に会いたいと願っていたわけです。本人もそれがどういうもので、どうしてそんなに自分がその人に惹かれるのか、どうしてその人にそんなにこう気持ちが傾くのか分からなかったと思います。でもイエス様はそれを分かっておられたんですね。人はですね、私たちもそうですけれども、自分でも気づかない心の奥底に闇があります。そしてそれは絶対に人に見せることはないと思います。 また自分でも、ああ私ここに闇があるわっていうふうには、まあクリスチャンになるとね、これだけね、あの神様に探られますから、なればきっとああって思うことあるかもしれません。でもおそらく普通の多くの人は、まずそういうものが自分の中にあるっていうことすら目にも留めず気にもせず歩んでいるんではないかなと思います。ニコデモも闇があったと思います。イエス様に惹かれていた、イエス様がなさっていることが本当に人から出ているものじゃないって分かっていた。でもイエス様をやはり認めることができない、その格闘がその闇にはあったのかなと思います。ニコデモ自身がその暗闇の中を人目を忍んでやっぱりイエス様のところを訪れる、それほどのこう神様に対する願いというか願望があった、それが伺えるんではないかなと思います。闇というのは私たちも持っていますけれども、そこに何があるのか、結局そこに罪があるわけですよね。なぜ人に見せられないのか、それは自分でも見るのがおぞましいほどの嫌なことがあるからですよね。なぜ私たちがそこと向き合えないのか、自分自身の中にそんなのがあるって認めたくないからですよね。そういう私たちは実は一人一人なんですね。ニコデモもそうでした。しかしニコデモはこの時にそのことを気づいていませんでした。でも人の心の奥が分かる神様にが目を留めていた先はそこであったんではないかなと思います。そのことをちょっと心に留めながら先に行きたいなと思います。そしてですね、そこに対してイエス様は2節にあるように答えられた、あ、2節じゃない、3節でこのように答えたと書かれています。はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。皆さん2節を思い、あ、2節、3、2節を思い起こしてください。言葉だけ取ったらちょっと噛み合わない答えですよね。この地上のこと、この今の目に見えること、自分の分かる範囲だけを思っていたニコデモには、はっていうとんちんかんなイエス様の回答だったと思います。だからこそこのあと3節に4節にあるように、年を取った者がどうして生まれることができましょう、もう一度母親の体内に入って生まれることができるでしょうか、というふうに答え返すわけですね。ここでですね、すごくイエス様と見ているところが違うわけですね。そういうわけでイエス様はその人自身が気づかない心の奥底を見ておられました。そしてその闇に、本当にその持っていない闇に、闇とか私たちの中にある闇に私たち気づいてませんけれども、そこに対する答えが新しく生まれなければということなわけです。そしてニコデモはその時に年を取ったというふうに、その母の胎から生まれるでしょうかというふうに答えたとさっき言いましたけれども、ニコデモが見ていた命、ニコデモが感じていた命っていうのは、今私たちが思っているこの命、この地上にある命、やがて肉がなくなるとき、私たちは死に、肉体が滅びますよね。その滅びのある命を思っていました。しかし、イエス様がここで見ている、その新たに生まれなければならない命は、上から来る新しい命、神様から来る命なわけですね。私たちにはよく耳にする永遠の命なわけです。ここではっきり分かることは、永遠の命は地上の命の延長ではないんです。私たちはなんとなく日常の命のこう先に永遠の命があるようなニュアンス、イメージで捉えてるかもしれません。しかし、新たに生まれた命なわけです。 じゃあその新たに生まれた命、神様から来る命、これはどんな命なんでしょうかって言った時に、イエス様を信じるところ、イエス様が救い主であり神の子である、そして私たちは彼の十字架の贖いによって罪を許される、罪は贖われる、そのこう元になるイエス様自身にあるその命、信仰から始まり、そして復活を通して死に勝利する、それを見せる、そこで大体見えてくる命なわけですね。完成した命なわけです。全くこう地上の延長の命ではない。だからこそイエス様は新しく生まれなければならないと言ったわけです。そしてその後に、水と霊によって生まれなければ神の国に入ることはできないと書いてあります。私たちはこれを思うときに、洗礼を受けるときのことを思い出すと思います。バプテスマを思い出すと思います。水、それは本当に私たちを洗い流す、清める水ですよね。霊、この霊が大事なんですね。神の霊なわけです。私たちは新しく生まれなければならないと言って、ニコデモがトンチンカンだなと思って分からなかったように、霊がなければ新しい命を理解することはできないんですね。なぜなら私たちのニコデモと同じですから、私たちのキャパの中に新しい命はないんです。イエス様を信じ、イエス様を信じることによって、信仰によって、水と霊を私たちが受けた時、霊が私たちの中に働くとき、そのことが分かるようになるんですね。それが永遠の命、新しい命なわけです。だからあなた方は新たに生まれなければならない。その後に、風は思いのままに吹く、あなたはその風音を聞いても、それがどこから来て、どこへ行くかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りであると書かれているわけですね。この風というのが聖霊なる風、神の霊の風なわけです。私たちはイエス様がもう天国に行かれた後に、聖霊なる神様がこの地にあって、そして私たちと共にあってくださいますから、こうやって言われればわかるかもしれません。もしかしたらちょっとんって思うかもしれないですけれども、でも働かれてるから、今わからなくてもだんだん分かってくる、そういう未来があります。でも本当にその霊、神の霊がなければ私たちは新しい命がわからない。だから新しく生まれ変わるということがわからないということもよく覚えておきたいなと思います。そしてですね、その永遠の命のことを少し見ていきたいなと思います。14節から16節のところを皆さんと一緒にお読みしたいなと思います。開いている方はぜひ一緒に読んでみましょう。いきます。3、はい。そしてモーセが荒野で蛇をあげられたように、人の子もあげられねばならない。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ここで先ほど言いましたように、私たちの永遠の命っていうのは上から来る、神様から来る命なわけです。そして本当にその命は、イエス様が十字架におかかりになって本当に命をもって私たちの罪の犠牲となってくださった命でもあるわけです。神の子であるイエス様から来る命なわけ、神様からの命なわけです。そしてその命を信仰によって私たちは受け取ることができる。イエス様がそのようにここでお語りになったわけですね。でもニコデモは前も言った通りに全く理解ができませんでした。しかしですね、 面白いですね。イエス様を求め、イエス様は心の奥底を見ておられる方だから、ニコデモをそのままにはしないんですね。この後ニコデモはヨハネの福音書にしか実はニコデモって出てこないんですけど、後にイエス様の迫害が、イエス様が迫害される時に、イエス様をその棒を持ってこう正論でかばったりするんですね。それからイエス様を葬る時も、もつ薬と鎮香っていってこうすごい高価な匂いのオリーブの油って言われてるかな、そういうものを持ってくるんですね。そしてイエス様のもとを葬る時にそこを訪れるわけです。言葉でこそ信じない、信じますと告白はしてませんけれども、行いの中でやっぱり信仰の芽が出てるわけですね。そういうふうにイエス様のやはり呼びかけに応える一番のことっていうのは、イエス様ご自身が救い主であることを告白すること、そしてイエス様が神の子であるって信じていることを告白すること、そこが私たちの一番の呼びかけなんではないかなと思います。そして本当にその命に預かった時、その命自体を見ていきますと、その命は先ほど言いましたように十字架におかかりになったイエス様ご自身の命であり、その命は死に勝利している復活の命なわけです。そして神の子とされますから、天国に国籍のある命なわけです。その命をイエス様を信じることによって私たちは受け取ることができる。新しく生まれ変わった人はその命をちゃんと持っている、その命が私たちのうちにあるわけですね。イエス様は十字架におかかりになられました。そして私たちがその十字架を仰ぐとき、その時にどうしてもやっぱり苦しまれた十字架を仰ぐことが多いんではないかなと思います。でもですね、死に勝利した命、そしてその死に勝利した命を私たちに与えてくださっている永遠の命の希望のある実は十字架なわけですね。私たちはやっぱりイエス様のこう眼差しを思うときに、かわいそうっていうふうに十字架を仰いでは違うんではないかなと思うんですよ。心の奥をイエス様が見た、その目でイエス様から、そして本当神の霊に助けられて十字架を仰ぐときに、その十字架にこそ私たちがイエス様を信じて私たちには受け取った命があること、新しい命があること、そのことを思い出す希望の十字架であるんではないかなと思います。ここの14節に挙げられているように、モーセが聖堂の蛇をあげて、そしてここって民数記っていうところに実は載ってるんですね。そしてこう蛇に噛まれて死ぬ人がいるんですけれど、その人をこう助ける、要はそれは神様のあれなんです、なさりようなんですけど、それを助けるためにモーセが聖堂で蛇を作って、こう蛇をこう掲げるわけですね。そしてその掲げた蛇を仰いだ人は命を得るっていうことが聖書で書かれています。それはまさにイエス様が十字架におかかりになって死なれたその姿を私たちが見るときに、私たちはそれによって新しい命を得たことを思い起こさなければいけないんじゃないかなと思うんです。その命は死に勝利した命だから希望があります。その命は私たちの未来に栄光があります。それは神様から来る、神様の栄光を映す私たちの栄光です。それを思い起こしながら十字架を見るべきではないかなと思います。神様はその一人子をお与えになったほどに世を愛されました。世っていうのは死に死があり罪があり、そして神様に気づけない全く違うところを見ている人がたくさん住んでいるこの地上です。 この地を神様は愛されて、この地上にイエス様を送ってくださった。そしてこの地上でイエス様にを十字架にかけ、そして死へと一度落とし、そこから復活するわけですね。だからこそ神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。これからはイエス様の十字架を思うとき、十字架におかかりになって死なれたイエス様を仰ぐとき、イエス様が私の罪のために十字架におかかりになった、しかし私はそこから新しい命を与えていただいたこと、そのことにやはりそのことを思いながら喜ぶって難しいですけれども、しっかりそのことも喜びつつ十字架を見上げていきたいなと思います。ではお祈りいたします。